種ラジ。
どうもオレンジです。
銀座をぶらりしまして、数箇所美術展などを見るというね、なんだかちょっと幸せな気持ちでおります。ポンです。
世の中全部種ショー種ラジよろしくお願いします。
お願いいたします。種ラジ種助。はい、ということで映画。イベント展示など皆さんと楽しい時間を過ごす何らかしらを共有したいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで先週楽しんだ娯楽などお聞きいたしましょうか。オレンジさん。
はい、娯楽というか久々に展示会を見てきました。
おお、はいはい。
うん、後でまた紹介するんですけど、うん、
あ、はいはい、
分かりました。芸大でね展示やってて、それをちょっと見てきましたね。
はいはい、ありがとう。
すごい良かったですね、
う
ん。
どうですか、展示行った感じというか。
まあだからそのいわゆるコロナ対策をしているような展示会っていうのを行くの初めてだったので、
うんうんうん、
なんか入り口のね体温を測ったりとか、なんだアルコールを用意してくれてたりとか、
うん、
いろいろと。ところどころ気遣いが見えて、なるほど今こうなってるんだなっていうのを実感できたのは良かったですね。
うん、なるほどね、
うん、
そうですね。なんか僕も結構展示とか行きますけど、さっきも銀座の話しましたけど、まあ、大体どこもやっぱりね予約制で入り口では検温されるし、アルコールで手を洗うっていうのは、うん、まあ、結構ちっちゃめの本当にね、ワンフロアみたいなところでもそういうことやってたりするから、まあ、頑張っていらっしゃるなというふうにも思うし、
めんどくさいでしょうけどね。
ねえ、ないと逆に、あれって思っちゃうよね、なんかね。いいのっていう気持ち、
う
ん。
大丈夫って。そう、したくなっちゃう
から。まあ、難しいよね。その、効果があるのかっていうあたりでも、なんかもうよくわからないところはあるんですけどね。
そうですね。気休めではあるでしょうね。
ねえ、ちなみに僕は夏ということで、たまたまやってた僕らの7日間戦争を久々にちょっと見ました。
やってたっていうのはテレビで？
そうそうそうそう、NHK でね、うん、やってましたけど、いやー、うん、なんかもう話はどうってことないんですけど、なんかこう、うん、中学生のあの時のなんか、球技大会とかでみんなで旗を作ったとか、うん、そういうご記憶ございますか？なんかそういう応援団で準備するとか、なんか演劇でなんかとかさ。
たかもしれないですね、うんうん、
なんか初めて男女を意識したような頃に行われるなんかこうちょっとしためんどくさい作業みたいなのがあって、まあね、うん、なんかこの大人になるとなかなかこういうことを説明しづらいんですけど、でもそういう、うん、まあわかんないですけど、青春コケコッコみたいな、その青春ものっていっぱいあると思いますけど、
天然コケコッコですかね。
間違えましたね、はい、そういう、はい、なんかあの時代の頃のなんか、うん、なんかこうなんつうの、結果が出るわけじゃないんだけど、なんかそういういろんな一個一個にドキドキするみたいな、なんかそういうのに近い、うん、まあ7日間戦争もなんかこう、なんつうんですかね、なんかそういう汗となんか笑いみたいなのがなんかちょっと匂ってくる映画でよかったですね。なんか夏休みだなっていう感じですけどね。
いいですね。
はい。さあ、では、新しい映画などを見ていきましょうか。まずは新作の映画、はい、気になる新作の映画です。オレンジさん。
はい。これは僕すでに別の機会で見てる映画なんですけど、眠る虫という映画ですね。はいはい。PFF アワード入選作の散歩する植物などの独創的な作品に注目を集める金子由里奈監督の長編デビュー作ということで、
はい、
本当独特なんですよ。映像見てるうちに、うん、なんかバスの中でなんか普通にこういろいろ視点が動くなと思ったら、なんだかなんだろう、人ならざるものが映ってるような、
うん、
撮り方をするんですよ。すごい独特な、うん、それを明確に存在するというよりは、うん、なんかいるかもしれないと思わせるような、
はい、
撮り方をずっとしていて、その後もねなんか不思議な展開が続いて、
はい、
なんか昔懐かしい喫茶店におけるなんかなんだっけ、ラジカセかなんかかなの記憶とかをこう取り戻すというか、こう あの元に戻すみたいな話だったりするんですけど、はい、なんかストーリー的にはこうって明確には言えないんだけど、なんか面白いもん見たなみたいな考えをすごい受ける作品だったりするので、
はいはい、
ちょっとすごい若い監督なんですけどね、うんうん、あのこれからの作品もすごい期待している監督のお一人です。
面白そう、ありがとうございます、うん、はい、
そんなもんかな。
はい、ありがとうございます。私からはですね、
うん、
人数の街という作品ですね、うんうん、衣食住が保障され快楽を貪ることができる謎の街を舞台に描くディストピアミステリー。なんか木下グループっていうやつで、なんか賞、新人監督賞準グランプリを取ったっていうやつなんですけど、なんか僕予告しか見てないんですけどね、うん、これはまあほんとちょっとホラーっぽい感じで、なんかいわゆるその近未来の描き方の一つのパターンなのかなと思うんですけど、なんかこう、うん、社会の管理のされ方だとかがちょっとずつ新しくなっていて、それは合理的ではあるんだろうけども実はみたいな感じを、まあ人間が肉体を使って表現してるんですが、なんかまあタイトルがね、人数の街なんでちょっとおっかないなって感じもあるんですけど、うん、そう、まあちょっと設定がね、非常に興味深いので、これもちょっと、見に行きたいなというふうに思ったりします。
テーマ気になるんですけどね、監督がタウンワークの CM で IMV やってきたんですよね。
まあまあね、だから、これちょっと話ずれますけど、映画監督の育ち方ってのはもう本当にこの20年ぐらいで全然違ってきちゃってるから、まあ、大林信彦さんだってもともと CM の人だったりしますから、
CM 出身。でもタウンワークの CM ですよ、こう見てて見るに耐えない、
そう、まあ、だから難しい。でもね、それは商業ベースの世界で頑張った人とか、あと何、何、うん、なんだっけ、ほら、嫌われ松子の一生とか撮った人も、ね、なんか、PV とか撮ってた。
あ、中島哲也もそうですね。そうそう。
まあだからね、出自だけで言うと、まあ、昔はね、ロマンポルノとか撮ってた人とかもいますから、まあだんだんそのね、うん、映画会社が抱えてた監督からそういうふうな、本当に、立場が違うところで、そういう人たちがどういうのを撮るのかっていうのは、まあ、ある意味、ちゃんと僕らが見ていかないと、
っていうのも。CM や MV にしても何を撮ってるのかっていうのはすごい重要だと思います。
まあまあね。で、だから、あれよ。タウンワークで撮ってたのにこんなの撮るんだっていう風になるかもしれないじゃん。わかんないんだけど。ね、そういう期待をね、はい、込めてね、人は成長するもんですからね。うん、あ、偉そう。はい。ということで、気になるラテランの方参りましょう。NHKBS シネマでは、12人の優しい日本人、うん、9月7日月曜日午後、9時、21時からやるそうですね。
10回ぐらい見ましたね。うん、
これ2ヶ月くらい前だっけ、朗読ね、生で朗読やるっていうのもありましたけど、ね、まあ映画もこれ面白いんでね、うん、ちょっと、ね、よければちょっと見ていただきたいなと思います。ね、うん、それから、関東ローカルですが、日本テレビの映画天国ですね、深夜やってるやつですけど、あれで、20th Century Woman とかね、もう終わってますけど、9月1日は私はダニエル・ブレイクとかなんかそういうのもやるみたいですね。はい。そして、これは別でもう見てる人もいるかもしれませんが、NHK で、海外ドラマ、アンという名の少女という海外ドラマですよね。うん、その、まあ、赤毛のアンが実写化した作品で、まあ、最近のものなんですけども、この作品が、まあ、映像化してドラマで NHK で見れるということだそうなので、まあ、僕ちょっと今アニメ版もね、MX かなんかでやってて、これはこれで結構面白いんですけど、やっぱ、アンの世界に触れるってちょっと面白いよね、なんか。そう、アンって変なやつだなと思うんですけど、なんかちょっと改めて、うん、人間の人格とは何だとかね、なんか、個性とは何だってことを考えたりとかね、したくなる作品ではありますね。うん、さあ、ではイベント参りましょう。オレンジさんお願いします。
はい、なんていうんだ、大島よしきさんでいいのかなと、鈴木健さんという方による滑らかな社会とこれからの教育、創造する心、これからの教育に必要なこと、観光記念イベントということで、
うん、
この僕惹かれたのは鈴木健さんという方が、まあ、スマートニュースっていうね有名なニュースアプリの、うんうん、まあ、会社の CEO でもありながらかなりこう哲学的というか、はい、いろんな方面で、まあ、日本の未来なのか、なんか今までのことを振り返ってなのか、いろんなところでこう発言をされていらっしゃるという、ちょっと異色の CEO というかね、方で、そういう方が、なんかトークイベントとか出るってそんなにあるのかなと思って、で、特に今回テーマが、そのこれからの教育みたいなところで、まあ、ポンさんもね、すごく多分興味深いところでもあるかなと思って、どういう話をここでされるんだろうなというので、今回はちょっと持ってきてみました。
はい、滑らかな社会とその敵、ちょっと面白そうな本だね、これもね。
そう、これ何回も読もう読もうと思ったんだけど、ちょっとね、逃し続けて今に至ってるので、どっかのタイミングで読みたいなとは思ってるんですけどね。
なるほど、ありがとうございます。はい。私の方からですね、大丸よしでいいのかな。SDGs 映画祭っていうのが、まあ、行われるんですけれども。
うん、大丸優かな、
大丸優か。ちょっと、調べとけよ、これ。
丸の内と有楽町を合わせての言葉ですね。
そうそうそう。なんか、ちょっとね、その、企業的に大きいところが、まあ、寄ってはいるんですけれども、結構、まあ、この、SDGs 界隈では注目浴びてるような、ゼロ円キッチンとかね、難民キャンプで暮らしてみたらとか、ザ・トゥルーコスト。うん、あの、これ洋服の話ですね。服がどこから来てるかとかね。ジェンダー、マリアージュとか。なんかそういう風な、まあ映画作品、社会の問題を考えるような映画作品を上映するという、映画祭になってますので。まあなかなかね、そういうのまとまって見る機会もないし、あとね、一応オンラインでの、あの、上映もやったりするので、まあちょっと行くのが難しいという人はそういうのを、見てもいいのかなというふうに思います。あと、ま、イベントもね、やってるようなので、ちょっとそれもチェックしてみてください。はい。それから展示行きましょう。気になる展示。お姉さんいかがですか？
はい。あの、オープニング、最初の方でも話した、展示で芸大でやってるんですけど、彼女たちは歌う Listen to Her Song ということで、身体、ジェンダー、ジェネレーション、国、政治、環境、時代、自分と他者の間による様々な違いを尊重し、物理的、心理的距離を超越して異なる者たちが出会い、交流し、理解し合うことができるのでしょうか。ということで、本展は11人の女性アーティストたちの作品を通して、このその可能性を探りますということで、まあ、11人のね、1階が映像作品、2階が普通の展示作品みたいな感じで分かれていて、
うん、なんかアート作品ってことなのかな、なんか作ったものってことなのかな。
あ、もちろんもちろん、過去に作った作品もあれば、今回より作ったのもあったのかな、確か。なんですけど、本当あの幅広い方々による作品、それぞれのテーマも、まあ、さっき言ってみた身体とか、ね、ジェンダーとかジェネレーション、あと国国境をまたいでの話だとか、そこら辺 の, あのいろんなそれぞれのテーマをーこうぐざっとさせてくるような作品が多くて、僕一番良かったのは、作品タイトル忘れちゃったな、沖縄の辺野古の、ね、うん、に生きる方々 の, そ, の,、まあ、あのそこで、こう埋め立ての工事を行う立場の人と、もともと暮らしていた、うん、あの現地に、暮らしていた方の、その、まあ、気持ち、それぞれの気持ちの、まあ、ぶつかり合いじゃないですけど、すれ違いじゃないですけど、そういうものをなんかね、オペラと、あとは、うん、おそらく辺野古に古くから伝わる伝統芸能的なものを組み合わせてこう描いた作品が一番大きいスクリーンでやってて、それがすごくなんかずしんときましたね。
なるほどね。
ぜひ、あの、無料なので、あの、はい、だしめちゃくちゃクーラー効いてるので、あとトークイベントもなんか3回ぐらい行われて、それ YouTube でアーカイブ残ってるみたいなんで、それもぜひチェックしてみてください。面白いテーマだと思います。
はいはい、ありがとうございます。私の方からは、漫画都市東京、日本の漫画、アニメ、ゲーム、特撮2020ということで、まあ場所はですね、国立新美術館なんですけれども、なんかこう、ウェブサイトとかを見ると、なんか実際その東京を舞台にした、まあ作品、例えばアキラみたいなそういうね、そのディストピア的なものを描いたものもありますし、まあ、エヴァンゲリオンも、まあ、東京中心じゃないですけど、東京ですよね。そのやっぱり東京っていう場所を活かして、どういうふうに描いているか。それはもっとその近未来的なものじゃなくて、ちょっと小市民的なところもあったりもするんですけど、東京という舞台と、まあ、そういういろんな、 創造物との関係性みたいなものを描くということで、なんかちょっと、地理観的なところがね、見えてくると、そういう風な物語の作り方もあるんだなとかね、なんか東京っていう、格好書きの東京って何だろうかなってことをちょっと考える意味でも面白いのかななんて思ったりします。あと、新宿レゾリューションという、これなんかね、はっきりとわかんないんですけど、なんか、森山大道と、吉露店っていう人がなんか絡んでるらしくて、まあ、写真とかが展示があったり、あとインスタレーションみたいなのがあるらしいんですけど、やっぱ新宿ってものをどう描くか、拾っていくかっていうのは僕個人的にはすごく興味があるので、まあ、いわゆるその、いろんなものを全部取り込むことができて、なんかこう、吸収していくというか、なんかこう、新宿ってこうですっていうのが決まってないモザイク的な街だからこそ生じるいろんなキャラクターの新しさとか、いびつさみたいなのが面白い街だと思うんですけど、そういうものをどういうふうに、描いているのかなというふうな気がしているので、まあ、新宿の解像度ということですけどね、新宿レゾリューションということでちょっと気になっております。伊勢丹新宿店でやっているそうです。はい。ということで、気になるところ、他ね、ブログなどにも紹介してますのでご覧いただければというふうに思います。
はいはい。
はい。ということで、タネラジのタネスケでございました。お相手は、ちょっとオレンジさんの言ってたやつ言ってみたいなというふうに思います。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ。